今日のメッセージはルカの福音書24章13節から32節までを中心にお話しします。先週は誰も信じなかったイエス様の復活ということで、イエス様は十字架につけられて、そして埋葬され、アリマテアのヨセフの墓に埋葬されて、それで3日目、金土日、日曜日ですね、週の初めの日に、女性の弟子たちがイエス様をもう一度しっかりと、亡きがらを整えてお別れしたいという思いを持って愛を持って、お墓に行ったところ墓が空っぽであったということで、そして慌てて、慌てたわけですけれども、御使いがイエス様が復活されたということを、生きておられるということを告げて、そのことを人たちに伝えたわけですけれども、人たちは何をそんな愚かな話をしているんだということで信じてもらえなかった。で、今日の話はその続きなんですね。そこにおそらく今日出てくる、最初に出てくる二人の弟子たちもいたようなんです。では24章の13節から読んでいきますが、ところでちょうどこの日、週の初めの日ですね、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れた、だいたい10キロちょっと11キロぐらいじゃないかというふうに言われてますけれども、エマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事を全てについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところに、イエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることが分からなかった。そういうところで始まります。エマオという小さな村がエルサレムの西にありますけれども、まあ、当然ながらその当時は、旅をするときには徒歩でするわけですが、11キロぐらい、だと 2,3 時間はかかるんでしょうか。その当時の人たちだったら私たちよりもおそらく早く歩けるだろうということで、まあ、それでも 2,3 時間かかるのかなというふうに思います。エマオへの道という言葉、表現は有名なんですね。そういう絵もたくさんあるんじゃないかなというふうに思います。そのエマウェの道というのはどういう道かというと、失望の道なんですね。イエス様を信頼して、でこの二人に関しては、弟子に関してはどれくらいイエス様に従っていたか、人たちの場合は3年間ですよね。この2人も長い間イエス様について弟子として歩んできた弟子であるかもしれません。ですけれども、彼らがエマオに向かうということは、もうイエス様は死んでしまったんだから、自分たちが期待していた、信じていたイエス様は無残にも十字架で処刑されてしまった。自分たちの期待は裏切られた、自分たちの希望は消えてしまった、しょうがない、もう帰ろうということで、彼らはおそらく自分たちの家に帰るわけです。エマオの家に、そのエマオに向かう道ですから、 この道は失望の道というふうにも言えるかなというふうに思います。でその道をイエス様は一緒に歩いてくださっているということなんですよね。で非常に興味深い面白いところはその二人は気がつかないんですよ、イエス様だということを。ですから今三人で旅をしているわけなんです。目が遮られていたっていうふうに、まあ、普通ですと当然彼らはイエス様に気づくんでしょうけれども、目が遮られていたので分からなかったということです。で、まあ、ここでちょっとこの一言で考えさせられたのは、目が遮られていた。私たちの目というのはよく遮られているんじゃないかなっていう、よく遮られていないという、その遮られてなくても限界があるっていう、自分たちの理解視野はある程度のところまでは分かりますけれども、それが全てではないということですね。ですから私たちは、クリスチャンは何を信頼して生きるのかというと、どういう目で生きるのかというと、信仰の目で生きるわけなんですね。で、どうして信仰の目なんだ、自分の目ではないんだ。それは信仰の目の方がこの肉眼よりも確かであるからということが言えると思います。そして聖書の言う信仰というのは、信じたいことを信じるということではなくて、自分よりもはるかに信頼できる方に従うを信じる、その方の言葉に従うというのが聖書の教える信仰であると思います。第一ペテロの一章のところで、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。人は皆草のよう、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。私たち人間は優秀なものとして神様に、優れたものとして作られました。本当にこう素晴らしい能力が与えられて、いるわけですけれども、その人間はどちらかというと草や草の花で必ずしおれてしまい、そして、死んでしまう、死に絶えてしまうということでありますけれども、神様の言葉は永遠に立つ。そして信仰で生きるということは、頼りないものを頼りにするのではなくて、頼れるお方、頼れるものを、その方の言葉を信頼して生きるということですね。ヘブル人への手紙の11章は信仰の書というふうに呼ばれてますけれども、章というふうに呼ばれてますけれども、こういう言葉がありますね。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。それが信仰ですね。これはかなり鋭いところを指摘しているのかな。目に見えるものが全てではないよ。目に見えるものの背後には目に見えないもの、あるいはお方、あるいはデザインがありますよということが2000年前に書かれたそのヘブル書の中で、一節の中に書かれているんですよ。今日でもこれはその通りだというふうに、その点に関しては言えることかなというふうに思いますけれども、 パウロも第2コリントの4章の18節で、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます、見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くからです。神様は永遠である。見えるものはどんなにこれは確かだと言っても、消え去りますよ、いつかは消え去れなくなるものですよ。永遠であるもの、それは神、だけですよということですね。で、聖書に、新約聖書よりも前に書かれた旧約聖書の箴言に、そして他のところでも繰り返し伝えられ教えられている、真理でありますけれども、こういう言葉がありますね。主を恐れることは知識あるいは知恵の始めである。これは主というのは神様のことですよ。神様を恐れるというのは怖がるということではなくて認めるということですね。創造者である神を、全て支配しておられるお方を認める、それが人間の知恵の始めです、土台です。ということはこれは何を教えるかというと、人間には限界があります。ですけれども、私たちをお作りになった方は無限のお方です。そのことを認めるのが知恵の始めです。知恵の土台ですよ、知識の土台ですよというポイントをですね。ですから世界の至聖という聖人ですね、賢いものと言われている人たちの中に、例えばソクラテス、ギリシャのソクラテスは無知の知ということを言ったというんですよ。自分が知らない、自分の知識が限られているということを知るということが大事なんだ。で、釈迦は、インドの釈迦は死に関しては語らなかったというんですよ。彼は自分の限界を悟ったというか知ってたんだと思うんですよ。そして3人目、中国の孔子においては、もし朝真理を知ることができたら、その日の夕方に夜に死んでも満足ですということを言ったというんですよ。孔子は死ぬまで求道者であったということです。真理は何なんだろう、それを追い求めて弟子たちと共に歩き回ったのが孔子ですよね。イエス様だけは違う、私は真理である、私は命である、私は道ですよ。ですからその3人が、ソクラテス、孔子、釈迦がイエス様に出会ったら、これは大喜びだったと思います。そういうふうに私は思うんですけれども、ですから そういう世界のその至聖と呼ばれている、優れた知者と呼ばれている人たちは自分たちの限界を知っていたということを私たちは覚える必要があると思うんですね。ですけれども、今はその至聖と言われている人たちよりもの方がよっぽど優れているんですが、私たちはちょっと高ぶるところがあるかなというふうに思いますね。聖書にこういう言葉もありますね。これはおそらく、あ、どっかで見たら、あそこにも貼ってありますけれども、中国語でも書かれてますけれども、私たちの目標聖句ということで、選ばれた聖句でありますが、これも箴言ですね。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなというんです。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、あるいは主を認めよ、主があなたの道をまっすぐにされる。ですからそれは、主を恐れることが知恵の始めであるということの応用になりますよね。そのことをここで繰り返して教えているということです。エレミアも10章の23節で、主よ、私は知っています、人間の道はその人によるのではなく、歩むこともその歩みを確かにすることも人によるのではないこと。 これも確かにそうかな、本当にそうだなっていうふうに何度か思わされたのは、自分の目の前に、まあ、病によって死が間近であるという方と時を過ごしたことが何度かありますけれども、その人たちは一人一人一生懸命生きようとしているわけなんですね。もう少しもっと生きたいんだけれども、できればだけれども、私たちは死ぬ時には私たちは死ぬんですね。自分の力で生きているのではないから、自分たちの限界というのはあります。私たちは神様によって生かされているんだということを、そういう時にも、思い知らされるわけですけれども、ですから、人の歩みというのはその人にの力によるんではないよ、人間は自分の力で生きているのではないよ、生かされているんだということを聖書は繰り返し教えています。で、最後にこれに関してですけれども、こういう言葉が詩式に2回繰り返されているんですが、詩式という旧約聖書の書の一番最後のところに、その頃イスラエルには王がなく、それぞれ自分の目に良いと思われることを行っていた。詩式の21章の25節ですけれども、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。あ、そういう時代があったら素晴らしいんじゃないか、でも自由で自分の思うことができるならばというふうに、私たちはそこだけ読むと考えるかもしれないですけれども、詩式というのはイスラエルの歴史の中で最も暗い、最も悲惨な時代であった。その理由は何なのかというのをここで説明しているんです。その頃イスラエルには王がなく、イスラエルの王というのは本来神様です。神様が、ですからイスラエルは神の民、神の国、王はいました。ですけれども、それを認めなかった、目が遮られたっていう、あのエマオの道じゃないですけれども、確かに神様は目では見えないんですよ。ですけれども神様はおられた。ですけれども人々はそのことを認めないで、自分の目に良いと見えることを行っていた。今の時代はそういう時代で、それを賛美するような称賛するような時代じゃないかな。自分のやりたいこと、正しいと思うことをやればいい、いいねと思う人はこのボタンを押してくださいっていう、そういう自分がどう感じるかっていうのが一番になってしまってる。聖書はそれは一番ではない。一番は神様であり、神様の言葉でありますということを繰り返し教えてくれているんだと思います。そしてこの3人の旅が続いているわけなんですね。2人との弟子とイエス様はそれに加わったわけですから、でイエス様はここで彼らに質問するわけですね。これはちょっとコミカルなというか、ユーモアというか、面白い場面なんですよね。イエス様は彼らに言います。歩きながら語り合っているその話は何のことですか、何を話しているんですか。もちろんイエス様は知っているわけなんですけれども、あ、もっと面白くなります。すると2人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、もう当然エルサレムから出てきたというふうに彼らはイエス様のことを、この旅人のことを思っているわけですから、エルサレムに滞在いたのに、近頃そこで起こったことをあなただけが知らないんですか、あなたアホですかっていうような質問だと思うんですよ。まあ、イエス様に言って、それイエス様って分かってないですか、あんただけだよ知らないのって。 知らないとしたらっていう、そういうような言葉だと思うんですけれども、でそれにイエス様は乗るわけですね。え、どんなことですかっていうふうにイエス様は聞くんですよその辺ちょっと面白いところだなっていうふうに思いますけれども、で彼らはちゃんと答えるんですよ。この彼らの答えを聞けば、メモを取れば、大体何が起きたのかっていうのを正確に把握できると思うんですね。目に見える範囲ではですよ。彼らはこう言います。ナサレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。それが彼らの気持ちですね。それ私たちは彼らの言葉を通してそのことを、ああそうだったんだなっていう。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、日曜日ですね、今日、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、ルカはペテロだけしか言ってないですけれども、ヨハネはペテロとヨハネが2人で走ったっていうふうに書いてありましたから、そのことかなというふうに思います。まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は、見当たりませんでした。そこでイエス様が、そこでイエスは彼らに言われた。ああ愚かな者たち。最初は彼らがあなたアホですかっていうふうに、ここではイエス様がお前たちアホかっていうふうにこうちょっと厳しい言葉で言われてますね。ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言師たちの言ったことの全てを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それから栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセや全ての預言者たちがから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたとあります。ですから聖書を読んでて私たちは、またイエス様の教えを読んでいて繰り返し教えられることは、聖書を読むときに自分の都合あるいは自分の考えだけに頼って読んではいけないよということだと思いますね。自分の知恵、限られた知恵、そして自分のその伝統、そうではなくてそれがどういう意味なのかということをしっかりと学ばなくてはいけないよ、オープンな心で、へりくだった心で、素直な心で御言葉を学ばなくてはいけないよということを教えられているのかなというふうに思います。確かにパリサイ人たち、律法学者たちは聖書をよく知ってたと思うんですけれども、イエス様にこのようにヨハネの5章では言われました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとしません。マタイの、あ、これはマルコですね、の7章でもイエス様は彼らにこういうふうに言いますね。あなた方は神の戒めを捨てて自分の言い伝えを固く守っているのです。あなた方固く守ってるんだけれども、それ神様の言葉というよりも自分たちの都合のいいようにこう変えてしまった、そしてそれが伝統になってしまった、それを一生懸命守ってるんですね。 そしてこのようにしてあなた方は自分たちに伝えられた言い伝えによって神の言葉を無にしていますね。そしてこれと同じようなことをたくさん行っているのです。イエス様の教えとイエス様の行動を見て、その立派な指導者たちが言えることは、あの人は安息日を破っている、安息日に人を癒しちゃった、そういうその荒探しというか、そういうところしか見えなかったですね。イエス様が教えておられる大事なことを見逃していたということでありますけれども、ですから、弟子たちはイエス様に、イエス様の十字架のことを知らないのはあなただけですよってイエス様に言うわけですけれども、ここでイエス様は反対に、十字架の意味を知っているのは私だけだよ、だからそれをあなた方に教えるよ、伝えようとしたけれどもあなた方はそれを理解できなかったね、だから、復活して、そしてその復活によってその十字架の意味がどういうことかというのをイエス様は彼らに教えたわけですね。復活が、目に見えない十字架の部分意味を教えてくれた。そしてそれを学んだ、イエス様から学んだパウロはこういうふうに言ってますね。十字架の意味ですね。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。それが十字架と復活の意味なんです。あなた方は頭の中であなた方が期待したのは、キリストが来てメシアが来てイスラエルを解放してくれる、あがなってくれる、だけれども残念ながら十字架につけられてしまったと言ったけれども、その十字架がまさに十字架によってイエス様は、このイエス・キリストは、メシアは、神が使わされたメシアはイスラエルをあがなったんですよ。イスラエルだけではなく全人類を、全世界をあがなったんですよ、解放するんですよ、というふうにイエス様は言われます。復活のイエス様はですから十字架の意味を正しく弟子たちに伝えることができたわけですね。旧約聖書には確かに木に吊るされるものは呪われたものですというふうに書いてありますから、聖書に。ですから、はあ、我々が信じたメシアは木に吊るされちゃったよ、呪われたものになったんだ、メシアであるわけがないというふうに考えるわけですけれども、そこがポイントなんだよ。イエス様が私たちに代わって呪われたものになってくださったがゆえに、私たちは呪いから解放、罪の呪いから解放されるんですよ、死の呪いから解放されるんですよ。ですから呪いの十字架、呪われた十字架、十字架というのはもう呪われたものでした。その時代には口に出すのも嫌だ、 いけないというふうに考えられたぐらいですから、それが許しの十字架に、愛の十字架になったわけですね。侮辱の茨、彼らがからかってイエス様の頭に、押し付けたその茨の冠というのは、それを耐えてくださったイエス様の栄光の冠に変わりましたね。そして手足の釘の傷、そして脇腹の傷口というのも栄光のイエス様の、私たちをどれだけ愛してくださっているのかということを示す栄光の傷に変わりました。最低であり最悪であった十字架がキリスト教の最高のシンボル、最も愛されているシンボルになったということです。こういうふうにも言えるのかなと思います。聖書の クライマックスですね、頂点に何が立っているかというと、イエス様の十字架が立っているんですよ。ですけどそれは人間には見えなかった。ですけども復活という光をで照らした時に、その十字架クライマックス、そのてっぺんにある十字架が光り輝いたということです。復活の主がそれを私たちに説明してくれなければ私たちには分からなかった。ですからエマオの道で失望の原因となったもの、理由、それがそのまま復活のイエス様の説明によって希望の、揺るがない希望の根拠、理由となったということなんですよ。どんでん返しですよ。ですからヘブルの2章の14節にはこういう言葉があります。そういうわけで子たちが、私たち人間が皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生の間奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。それが十字架です。十字架でイエス様は何をしたか。死を滅ぼしてしまった。死を殺してしまった。十字架で何が起きた。死は死んじゃったって。ですから私たちは復活のイエス様を信じることによって死を恐れることはないということなんです。ですから十字架を見て弟子たちは、あ、これでもう終わった、これはダメだ。イエス様の説明によって十字架をもう一回見直すと、あ、これじゃなきゃダメだ、ダメだよなって思い直したということだと思います。私は何度も言う言葉でちょっと気に入っちゃってるから繰り返してまた出てきちゃうんですけれども、アインシュタインという人が、彼は二つの無限のものを知っている。一つは宇宙、もう一つは人間の愚かさだって言うんですよ。でそれに加えてアインシュタインが言ったのは、でも最初の宇宙に関してはこれは本当に無限かどうかは分からないだけど人間の愚かさに関してはまあ無限であることは間違いないというふうにアインシュタインは言うわけですけれども、私たちクリスチャンはアインシュタインよりちょっと優れているところがあって、無限のものを3つ知ってるんですよ。宇宙と人間の愚かさと神様の愛なんです。そしてその神様の愛というのは人間の愚かさよりもすごい、大きい。人間の愚かさを全部飲み込んでしまう。クリスチャンはその3つを知ってるんですよ。十字架の愛という無限の愛を知ってる。それが私たちの希望の礎ですね。揺るがない希望の土台です。ですから復活のイエス様が何と言われるかというと、私には天においても地においても全ての権威が与えられています。命に関しても死に関してもっていうふうにイエス様は言われるわけですね。それを言えるのはイエス様だけなんですよ。十字架で、私たちのために死んでくださって、そして3日目に約束通り復活してくださったイエス様だから言えるんですよ。全ての権威が与えられています。だからあらゆる国の人々を、行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そのことを、そして私が教えようとしていることをみんなに教えなさい。父子聖霊の御名において彼らにバプテスマを授け、私たちの関係の中に入るように、命の中に入るように、そして私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。それじゃね、さよならではなくて、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。見えないですよって、だけれども共にいますよというふうに イエス様は約束されます。ですからこのイエス様の学校に入りなさい、イエス様の学校の土台というのはイエス様の十字架と復活です。この学校の精神というのは何か、十字架の精神です。そういうその弟子としなさい。で、イエス様が言われたのは、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。ですから私たちクリスチャンの場合は死というものをこうスッというふうに通過できちゃうという、そういうイメージじゃないかなというふうに思います。ですから死というのは私たちに対して、私たちを止めることもできないし、殺すこともできないし、まあ目に見える部分では確かに動かなくなるんだと思うんですけれども、私たちはそこを通過しちゃうよっていうのがイエス様の言葉です。そしてその3日目に復活されたイエス様がそう言われるわけですから、それは間違いないということですよね。それは信頼できる。そして、最後の部分、今日の聖書の箇所でこの弟子たちに関してですけれども、彼らは目的のそのエマオに、の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であったので、これもちょっと面白いんですけれども、彼らは一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエス様は彼らと共に泊まるために中に入られた、彼らの家に入ったということです。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った、みちみちお話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は中で燃えていたではないか。ですから食事をしようとするときに、イエス様がパンを割いて感謝してパンを割いて渡したときに、あ、イエス様だ。でそれからもっとゆっくりしたかったと思うんですけれども、弟子たちはやったというかですけれども、イエス様は消えてしまった。その辺も復活のイエス様の体というのは不思議なものだというのは他のところでも分かるんですけれども、でこの大事なのは彼らがイエス様を招いたということですね。自分の家に、そうじゃないとなんか先に行きそうであったというふうにも書いてますので、ですから私たちもイエス様を招く、常に、そして、招いてイエス様に導いていただく、教えていただく。でここで興味深いのは食卓で目が開かれたということなんですね。そしてどうしても私たちは、毎週主の晩餐をやってるものとして、やってるいただいているものとして、これは主の晩餐につながってるんじゃないかなってどうしても思っちゃいますよね。それもパンを裂いて渡そうとした時に目が開かれたっていう。で今日も水兄弟に読んでいただいたその箇所に、ですから死の晩餐で私たちは何をするかというと、イエス様の十字架を覚えます。それだけではないんですね。イエス様の、当然イエス様の復活がなければ十字架の意味も分かりませんから、そしてさらに死が来られるまでという言葉がありますから、再臨ですから、この死の食卓の中にはそういう全てのものが、イエス様の教えがこう凝縮しているわけなんですけれども、イエス様の十字架があり、復活があり、そして再臨が ある。ですから、パウロが言うには、私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡されるようパンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。ですからこれを通して十字架の意味を教えているわけですけど、私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われ、この杯は私の血による新しい契約です。飲むために私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで死の死を告げ知らせるのです。私たちは十字架の意味が分かった。世の人たちは十字架の意味が分かってない。復活のイエス様を知らないですから。ですから先週私たちが学んだのは十字架の意味、イエス様が最後に言われた言葉、完了したという言葉から、この世の人たちは十字架を見て何を考えるかというと、ああイエス様やられましたね、やられちゃったんですね。ですけれども本当の十字架の意味というのは、イエス様がやったっていう勝利宣言なんですね。そして復活がその証なんです、証拠なんです。この世はやっちゃった、やられちゃった、イエス様はやった、贖いの技を成し遂げました。そして復活は父なる神のよくやった、御霊もまだおられましたから、父なる神と御霊のよくやったが復活ですね。そのことを教えなさい、十字架の意味を、伝えなさいということだと思います。ですから死の晩餐で中止になってしまってはいけないのは私たちの罪のことですね。それよりも大きなイエス様の十字架の愛がある、その私たちの罪を覆う、私たちの罪を取り除いてくださった、ですから復活のお祝いでもある。そして、さらにイエス様の再臨を待ち望む、そういう時でもありますよということだと思います。そして、ですからここで変わるわけですね。失望が希望に変わって、イエス様はトマスという人にこういうふうにも、トマスはイエス様の復活を信じなかったわけですね。そのトマスの前に現れてイエス様が言われたのは、イエス様を見て、そしてイエス様の手と足の傷を見て、そして脇腹の傷口を見て、トマスは私の主、私の神というふうに言ったわけですけれども、イエス様は、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いです。どうやって見ないで信じるんですか、そのこともヨハネは教えてますね。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、信じてイエスの名によって命を得るためである。そのためにイエス様は私たちに御言葉を、聖書を与えてくださったということですね。ルカの、私たちは最後の章に、今最後の章まで来ましたけれども、最初の章で一番書き出しのところでルカが言ったことは、これをテオピロさんに書いたのために書いたわけですけれども、おそらく彼はその、まあ、考えられることは、このルカの福音書が、出版というのは印刷機がないですから手でこう写すしかないんですけれども、それを、そのコピーを作るっていうんですかね、それを支援してくれた人だったのではないかなというふうに考えますけれども、ルカ、そして自分自身が今信仰を持とうとして学んでいた人なのかなというふうに思います。かなり高い地位にある人だと思うんですけれども、テオピロ殿という ここではテオフィロ様っていうふうに言われてますけれども、私も全てのことを初めから綿密に調べていますから、尊敬するテオフィロ様、そういう高い地位、おそらく地位とそれから財産もある人であったのかなと思いますが、あなたのために順序だって書いて差し上げるのが良いと思います。それによってすでにお受けになったこと、教えられたことが、教えが確かであることをあなたによく分かっていただきたいと思います。それはルカの目的なんですね。ですからルカはイエス様がこういうことをしてこういうことを教えられた、それは確かな事実なんですということをテオフィロさんに、そして私たちに伝えたかったということです。今日学んだところで、復習のような形で、最初イエス様の目が、イエス様で弟子たちの目が遮られていたということなんですけれども、私たちもいろんな意味で目が遮られている時があり、そして死を恐れることが知恵の始めであるということは、私たちには限界があります。それを私たちは認める、へりくだって認める、そしてそのへりくだった姿勢で神様から御言葉から常に学び続けるということが教えられているのかなというふうに思います。あとは、食卓で目が開かれたということで、私たちはシノバンさんのことを覚えますし、その食卓というのは、シノバンさんの意味というのは、食卓は私たちが毎日何度かそこで集まって食事を、それは日常の生活なんですね。ですから日常の生活の中で私の十字架の愛を覚えてほしい、そういう親しい関係の中に毎週毎日生きてほしい、一緒に生きようって、二人が失望の道を歩いた時にイエス様は一緒に歩んでくださっているわけですよね。そういうお方である。この言葉がふさわしいかなというふうに、これは有名な言葉で、よくお土産屋さんなんかで、キリスト教の書店なんかで売ってる言葉でありますけれども、こういう言葉がありますね。キリストはこの家の主、すべての食卓の見えざる客、すべての会話の静かな聞き手なり、この姿勢だと思います。私たちの目には見えないけれども、イエス様は常に一緒にいてくださるって約束されたし、一緒にいてくださいます。その方を認めるかどうかっていうのは私たちにかかってるわけなんですね。その方を招き入れるか、その方に導いていただくことを導いていただくか、それを許すかということですね。そして最後に、この言葉で私は閉じたいと思いますが、これはC.S. ルイスさんの言葉なんです。C.S. ルイスさんよく出てきてしまいますけれども、この言葉は本当にすごいな。私は、デロさんから聞いた言葉だったと思うんですけれども、C.S. ルイスというのは、20世紀が終わった時点で、この20世紀の中でクリスチャンの学者かな、作家かな、中で一番人類にインパクトを与えたのは誰かっていうふうに、みんな考えるわけですよね。C.S. ルイスはその一人であったということなんですよ。で、彼はこういうふうに復活について言いました。私がキリスト教を信じるのは、太陽が昇ったことを信じるのに似ている。それは太陽が見えるからだけではなく、その太陽の光で全てのものが見えるからだって。これはすごい言葉だと思うんですよ。ですから復活の 活が私たちに、そして復活の主が私たちに全てを教えてくださる。私たちはその光に照らして死を考えることができる。生きることを考えることが、失敗を、そして絶望的な状態を、あるいは失望を考えることができる。その光に照らして、そうすれば違うように見えますよっていうのが、それがC.S. ルイスが、C.S. ルイスはもうなかなかクリスチャンにならなかったですよね。大人になってから、年を取ってから彼はクリスチャンになりましたけれども、そのことが分かったっていうことですね。で、英語だと彼のこう三と三っていうのがこう重なりますから、三っていうのが太陽の三と息子、子供、イエス様の三ですから、そういうふうにこう文字遊びというか、そういう部分がありますね。ですから私たちはもう一度十字架と復活について、十字架の意味は決してやられたということじゃないよ。ですから私たちの周りにもし、イエス様はかわいそうだったね、やられたねっていうふうに考えている方がいたら、私たちはそれを訂正する必要が、必要というか、チャンスがあればですよ、その方が私たちの言葉に耳を傾けてくれるならば、あ、それ違うよって、イエス様はやった、完了したっていうふうに十字架で言ったんだって、だからそれとは反対なんだっていうことを私たちは伝えることができるかな。それによって、十字架、死というものを滅ぼしてくれたんだ、死を殺してしまったんだよって、死は死んじゃったんだ、イエス様の十字架によって。そうすれば私たちは、そのイエス様を信じる者は死んでも生きる、生きてて信じる者は死なない、死は素通りだよっていうことをですね、お祈りします。愛する父なる神様、今日はイエス様の、復活されたイエス様がここでも復活のことを全く信じることができなかった二人の弟子たちに会ってくださって、一緒に歩んでくださって、彼らの話を聞いてくださって、そして彼らの間違いをはっきりと指摘して、自分が生きておられることを示されました。彼らの目が遮られていたというふうにも書かれています。どうぞ私たちも多くの場合、目が遮られてしまったり、自分で目を閉じてしまったり、あるいは、見えることを妨げるような障害物を置いてしまったりというところもあると思います。どうぞ私たちの目をも開いてください。私たちが復活のイエス様の言葉の光に照らして、私たちの生活を、私たちの人生を歩むことが、イエス様と一緒に歩むことができますように、その光を持つ者としてお互いに励まし合って、一緒に歩み続けることができますように、暗闇の中にあって、失望の中に、あるいは絶望の中にある人たちにも、その光を分かち合う、復活の光を分かち合うことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。